西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、6月は西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんをお迎えしてお届けしています。森田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週は大谷記念美術館の洋画のコレクションについてお話を伺いました。さあ、今日は日本画編でございますが、日本画のコレクションというのは随分たくさんお持ちでいらっしゃるんですか？
いや、そんなに大きくなって多くなくて、はい、122点。
いやいや、多いんじゃないですか？
そうですかね。で、その半分以上、70点ぐらいはもう大谷武次郎さんが集められたものです。
はい。
で、まあ、大谷さん、近代の日本画ですけど、特に美人画が好きやったようで、はい、まあ、洋画でも美人画多いんですけども、特に日本画の美人画で、上村松園と伊藤新水が好きだったようですね。
はあ、まあ、このお二人ともお好きな方は多いと思いますけど ね、ちょっと本当に代表的な ね作家のお二人ですよね。
うちのコレクションもあるのを知ってる方から、はい、松園いつ見れますかという電話が、はあ、よくありますね。今度いつ松園のあの作品を見れるんですかとか言われてます。
いつ見れるんでしょうね。
まあ、後ほどお話しましょう。
はい。
で、まあ、ちょっと松園とかの話させていただくと、はい、まあ、上村松園というのは明治8年、京都に生まれますが、誕生直前にお父さんが亡くなって、お母さんが女で一つで娘2人を育て上げます、
はい。
で、女性が絵描きを画家を目指すなんて考えられなかった明治の時代に、まあ、絵の才能を見出して、そしたらもう家のこと何もせんでいいから絵を一生懸命描きなさいということで、お母さんがもう全面的に応援してくるわけですね。だから後に松園は母のおかげで生活の苦労も感じずに絵を命として生きてこれたと、で、私を産んだ母は私の芸術まで産んでくれたんだと言ってますね。
書い
てます。
素晴らしい言葉ですね、はい、これね。
で、お母さん亡くしたと母子とか、母親と、まあ、子供との情愛を、あるいは母を追慕する、まあ、格調高い作品が生まれてます。そして松園自身もシングルマザーとして、この明治の時代に
ですね、
明治大正の時代に、その父親の名前を決して明かすことなく一人息子を育て上げます。で、息子の松光さんも、それから孫の厚さんも日本画となって、まあ、親子三代にわたって日本画の画家になりますね。そして、昭和23年上村松園は女性として初めて文化勲章を受けるということになります。まあ、数ある美人画の中でも本当私自身も思うんですけど、気品があるというか、まあ、主品のような、本当もう神前美の極致に達したという、まあ、それを目指すと彼女自身は言ってるわけですけども、本当そういう気品のある作品を書いてます。まあ、代表作は序の舞という、はい、息子の読みをモデルにしてますけど、まあ、重要文化財になってると思いますけど、凛とした女性の美しさですね。で、だから彼女の生き方自身が、まあ、そういうことにあるんかなという気がします。
毅然とした方だったんですね。
そうですね。本当、晩年の小柄なおばあちゃんですけども、
はい。
で、膨大なスケッチ残されてますし、それでも各その髷とか着物柄とかずっとスケッチされてて、それでその時代、逆にその絵を見ればその時代が分かるというぐらいまで、特徴は研究してずっと残されてます、スケッチをね。
へー、 素晴らしい。これはじゃあその本当になんか文化的な意味でもすごい遺産になるというようなものですよね。で、大谷記念美術館には上村松園さんの作品は何と何があるんですか？
3点ありまして、はい、秋の装い、それからホタル、それから聖印。秋の装いはあの秋のもみじ狩りしている母と娘ですね、
はい、
ホタルは夕涼みしている女性の姿、聖印はあの青いあのもみじですから、まあ春でしょうけども、うん、その中にあの凛とした女性の美しさが描かれていると、はあ、本当あのどれも惚れ惚れします
ね。そしてまたあのとても季節感のある、
そうです ね、
日本画っていう感じのものですよね、
はい、それからあの伊藤新水の方はあの6点あるんですけども、
はい、
あの深川に生まれた人ですので、あの鏑木清方という方の弟子になります。でそういうことであの開国的な美人画も描きましたけども、もう少しあの新しい昭和の美人画を描いてます、
はい、
でもう知ってる人も減ったかも少ないかもしれないんですけど、女優の浅丘由美子さんが娘なので、はい、この方をモデルにした美人画もたくさん残されてますね、
うん、そうなんですか。
で美人画以外ではあの日本の四季を写し取った、まあ、日本画ですからね、あの河合玉堂、それから横山大観といったような作品、それから、橋本関節とか山本春郷、福田平八郎、松田聖尊、前田聖尊といった、素晴らしい作品が多くあります。
うん、
横山大観なんかはあの、まあ、四季を日本画は何を描くのか言われた時に、自然は四季を描けと、
は
で人物は、喜怒哀楽を描けと、
美人を描けじゃないんですね、
喜怒哀楽を描けと言われてるんですけども、まあ、あの本当大観なんてほんま、ほんま大観ですよね、
はい、
そういった作品があります。
はあ、まあ、あの大谷武次郎さんはそういったまあ美人画なんかをねたくさん集めておられて、まあ、それが今、まあ、基礎になってるわけでしょうけれども、その後にもだからたくさんのコレクションをね、多分あの、いろいろと買い求められたりなさったと思うんですが、
はい、あのやはりあの大谷コレクションを保管するものとしては、まあ、作品の購入とか寄贈を受けたりしております。
うん、
例えばあの横山大観との対比でいうと、あの横山大観というのはあの明治になって岡倉天心の指導の下で、新しい日本画の新しい表現の試みとして、その単に現実を再現するんじゃなくて、うん、一種独特の深い史上あるものを描けという指導を受けて描くんですけども、うん、日本語ではあの細い筆で輪郭線、美人画なんかもそうですよね、輪郭線がありますよね、
はい、
でそれをなくして、
うん、
色の濃い薄いだけで表現していってる作品があるんです。それが、まあ、朦朧体という、ただこれはあのあんまりいい言葉じゃなくて、当時朦朧としてると批判の言葉だったんですけど、今ではその朦朧体という一つの技法としてあのぼかした表現なんですけど、そのまあ代表作が若葉なんですけども、で一方そのこの朦朧体を完成させた作家とは横山大観と菱田春草なんですね。で、あの横山大観は長生きしましたのでいっぱいあるんですが、春草は割とは若くして亡くなってますので、あんまり作品が残ってないんです。それで、それでもどうしても欲しいなということで、開館後30周年記念に、春草の秋林遊録、まあ、秋の林で遊ぶ鹿、まあの作品を購入してます、
は
い、
あ、そうなんですか。
だからまあもこれだから若葉と、うん、この春草の鹿は非常に人気で、あちこち図書館、美術館から貸せと、
あ、そうなんですか、
貸し出しの規模はよう来ますね。
はあ、いつ大谷では見れるんでしょうね。
そうですね、これはね、この正月に出す予定してます。
あ、来年のお正月に、はい、あ、これはいいニュースを聞きました。
それであと、まあ、あの先ほど申し上げた伊藤新水というのはあの鏑木清方の弟子ということで、
はい、
あの東の伊藤新水、西の寺島指名ということで、西に寺島指名という方が並べ称される方がおられます、
はい、
でこの方はずっと西の名神のお住まいやって、
うん、
あの大関さんがコレクションを持っておられます。一度お借りして大谷でも展覧会してます。で美術館としてもあの40周年記念して、寺島さん の, あの最晩年の遅い朝という作品を、はい、購入してますし、
はい、
もう一点、 一昨年寄付をしていただいて2点今持ってます。それから戦後日本画の改革者で、パンリアル美術協会にで活躍されていた 下村良之助さんの鳥のシリーズとか、それからまた後で触れますけども西宮に長く住まれた山下真紀さんの作品なんかも購入あるいは寄贈いただいたりしてコレクションに加わっていってます。
そうですか。寺島清水さんなんかは晩年はね高等園に住んだ方とかっていうことですしね、はい、山下真紀さんも西宮にゆかりということで、やっぱりなんかそういう意味でも、ね、そういった作品はやっぱり大谷さんでいっぱい集めておいてほしいなっていう気はしますよね。
西宮やっぱりお住まいの方ってよーきおられますよね。
はい、そうですよね。さあ近々見ることができるのは一体どんな作品なのかなっていうのはとても気になるところなんですが、はい、森田先生、
はい、日本画の展示期間一般にね短いんです。年間30日ぐらいと言われてるんです。
なんでなんですか、ね。
保存だから光当てるというか退色するんですね。退化します。
そういったことがあるわけですか。
だから大きな展覧会でも作品前期後期で入れ替わるの容器あるでしょ、
はい、
前期しか見れない後期しか見れない。
それは展示期間を短くしなきゃいけないということがあるわけですか、
は
い、
だから所蔵者がやっぱりそれ以上は嫌ですと言われたらもう短いんだったらもう1週間ぐらいしか貸してもらえない、
は
い、
なるほどね、
まあ、今ね照明とか変わってきてるからそこまでせんでええんちゃうかとも思うんですが、とこもあるんですが、今一応ね、持ってる方のご意向ですので、はい、だから大谷でもだからもし貸し出しして30日ほど よそで横山大会貸したらその年はうちで横山大会見れないと。
うわ年間何日も30日ぐらいがもう限度みたいな、う
ん、だから一つの展覧会であれば、はい、あとはもう収束で寝てはると。
うわなんかもったいないなという気もしますけれども、でもまあそれが後々後世にちゃんと伝えていくためには、
ね、個人のうちの、ね、座敷にかけてるのはいいですけども、はい、やっぱり美術品文化財ですからそれをきちんと後世に伝えていこうと思えばやっぱり温度湿度を管理したところで寝かしておいてあげないとダメなんですね。
デリケートなもんなんですね。そうですか。さあそんなもう本当にじゃあ見られるその期間に見に行かなきゃいけない一期一会みたいな絵もいっぱいありそうですけれども、ね、さあどんなものが見れるんでしょうか。
でも大谷でも1回の展覧会でできるのはスペースの関係でいくと、まあ、70点ぐらいが最大になってくるということは、122点あれば、
はい、
少なくとも2年はかかるということになりますよね。
そうですよね。しかもどっかに貸し出してた
った
りしたら
その年はお休みになります。
あらあらというところですもんね。はい、
それで、まあ、いつ見られるのいう問い合わせ要件ありますので、
はい、
この10年ほどは日本画の展覧会を毎年正月の2日から開館してます、まあ、お正月ということで、はい、お正月気分の日本画を見ていただこうということで、
はい、
1月2日からするというのをやってまして、
じゃあ来年も
何にもします、はい、だから初詣に帰りに来たよという方が毎年おられますね
なんか和服の、ね、お客様も多かったりすると、うんすね、なんか華やいでていい感じですよ ね、 すね、はい、お正月のはね、はい、で来年の1月2日からの、はい、この展覧会は一体どういったものが見られるのかっていうのも気になるところですが、はい、
結局まあ、日本では花鳥風月とか雪月花という言葉ありますように、はい、まあ、季節ごと の美しい風物、それはまあ愛されています。そこで、まあ、次回は四季の移ろい、まあ、これは仮の題ですけども、はあ、いうことで、まあ、四季の絵を日本画を展示したいなというふうには考えております。
うん、あ、そうですか。
で春は可愛い玉堂の乗鞍とか、鈴木少年ちょっと古いですけど先ほどの上村松園の最初のお師匠さんです、
はい、
の風景画、それから、北の、常富 の美人画春夜、春のあまりと書きますけど春夜などを展示する予定です、
はい、
で北野さんの作品、北の常富は大阪画壇、大阪で活躍された画家で、まあ、美人画なんですけど、初期ちょっとなんかおどろおどろしい美人画があったんですけども、これは後期の作品で色彩を抑えた品格のある美人画です。で左斜め横から舞妓が描かれておりまして、広く撮られた上の空間からその舞い落ち 花びらが舞い落ちてきてということで春を惜しむというのが、まあ、美人画だけど 春夜と名付けてるようにその季節ですね、春の終わりを、春を惜しむという風情が表現されているという、なんとなくそのイメージできますかでしょうか。
はい、素晴らしいでしょうね。きっとね、ぜひ拝見したいと思います。
そんな作品ですね。それから、はい、夏はですね、先ほどの、上村松園の蛍です。
蛍ね、
はい、それから前田青村のバラ、それから横山大観の若葉、
はい、
それから、下村良之助の水辺の屏風なんかですね、ラズドです。で、先ほど申し上げました松園の蛍、これは、まあ、夕涼みの絵なんですけど、それはまあちっちゃい描きの蛍と、女性がうちわを持ってますので、
はい、
それでまあ夕涼みと分かるようになってるんですけど、ちょっと申し上げましたね、曲げとその着てある小袖の柄で、これはまあ江戸時代の風俗やのが分かるわけです、
はあ、なるほど。
そのこの曲げが流行ったのはこの時代というのが分かりますから、そういう時代の絵だなというのが分かるよ。それとまあ帯が流水模様の帯をしてて、まあ、それで涼しさを表現すると、まあ、本当は見たら涼しくまあ冬の展示ですけども、
なるほど、
夏の涼しさを感じさせる。
はあ、そういうところも細かく見るとまた本当に別の絵の楽しみっていうのは伝わってきます ね。
そで前田青村のバラ、これいつもね洋画と間違えられるんです、
はい、
これ日本画ですかと言うんですけど、日本画なんですね、顔料ので描かれてるんですけど、一見華やかな洋画みたいに見える作品です。
はい、
これも代表的な作品で、何年か前に前田青村の年間カレンダーを出版社が出し合った時に貸してくれることで貸してます。だから見えひんです。
本当代表作とも言える、
代表作でいいですね、
はい、
で横山大観の若葉は先ほど申し上げましたように朦朧体で、まあはい、緑の濃い薄いで林が表現されていて、かえらしいリスがちょこんと画面の中央や左かなにおりますので、愛らしい、それが要するに線、細い線ではなしに色だけで表現されてますので、それを楽しんでみてください。
朦朧体、はい、ぜひ拝見します。
それから秋ですね、次は、小倉優輝の赤い絵鉢、蜂の絵ですね、蜂、はい、お椀ですね、はい、うん、それから河合玉堂の高原春秋、それから先ほどの菱田春草の、秋林幽録、秋の林の
鹿が遊んでるやつですね。
そうですね、はい、それから、福田平八郎のもみじなどのとです、はい、で、まあ、河合玉堂という人は四季の山河とそこに生きる人や動物、
はい、
それを、まあ、墨とか、うん、あるいは、彩色されて描いた画家で、まあ、大谷美術館では9点所属してるんですけど、四季それぞれに乗鞍なんて晩年の作品なんですけども、本当春は早春の芽吹いてる姿、若が乗鞍を背景に描かれてますし、この、秋に出す高原春草というのはその、まあ、紅葉した山裾を、うん、馬を連れた農夫が帰ってくると、まあ、よくあるテーマですけど、まあ、それを中央に置くことによって、さあ一体これも農夫どこ行くんかな、何してたんやろかなとかいうような、その風景だけじゃなくてそこに人物を加えることで何か物語を感じるようなうようなとこも見えますね。
イマジネーションが広がりますね。
そうですね、この加賀玉堂本当にいいものあります。
は
い、
はさあ次は冬ですか。冬ですね、はい、
で先ほど申した寺島清の冬もやという作品、これは頂戴した作品ですけども、ちょっと変わったに美人画です。
ほう、
特殊な技法を使って、まあ、冬もやですので、
うん、
そのぼーっとしたところに女性がいてる姿を見てください。それから田野村直入の再刊の山陽、それから伊藤新水の吹雪、山下真紀の雪、山本俊挙の設計有力図などが出てます。で、まあ冬、まあ、雪になってくるわけですけども、新水の吹雪、これも非常に人気のある作品で、まあ、吹雪、日本が江戸時代の風俗ですかね、女性が吹雪がきついんで傘を傾けて雪を避けてるという、
はい、
それが縦長横長それぞれのサイズで描かれてる作品がありまして、
はあ、
まあ、その風俗とその本当美しい姿が見えます。
うん、
それから田野村直入、これは1814年に生まれた方ですので、この作品はコレクションの中では、まあ、古い、非常に古い作品になってくるんですけども、まあ清涼感のある淡い色彩、淡彩で描かれてまして、
はい、
まあ、リーンとして澄んだ冬の空気、これは感じられる作品です。
うん、
で、三遊、最寒の三遊、都市の寒い三つの友ですね、
は
あ、寒い冬に三つの友達があるよという意味なんですけども、まあ、これ中国から伝わってる、まあ、東洋画のテーマです。
はい、
まあ、早い話はこれ松竹梅なんですけども、はあ、冬の友達は松竹梅、
はあ、
でなぜかというと松というのは全て枯れても青々と残ってる、伝授青いですよね、
うん、
だから節度を守って長命やと。で竹はこれも冬でも青々としてしなっても戻る。
うん、
松の魅力というのは雪が降って初めて分かる、雪が積もってもまたそれを跳ね返しまっすぐなるという、
うん、
その節度。それから梅は冬の寒さにも耐えて新春に一枚に咲くよと、苦節に耐えるということで、まあ、中国に始まったあれですけどテーマなんですけど、冬を描ければ松と竹と梅は必ず描きましょうという形なんです。
だからおめでたいものというようなイメージではないんですね。もともとはもっと深い意味があって、
そうですね、冬の寒さに耐えるための、うん、耐えて生きてるその蜜を見ながら自分もそれに耐えていこうという感じです。ただこの田野村はもうすぐ淡彩で美しい空気が描かれてますね。またそれはそれでまた違う雰囲気あると思います。
そうなんですか。小竹梅
うな丼で小竹梅とか
肝吸い付きの上松ですとか違うんですねこれはね、は
い、ということです。
怒られそうですが、はあ、でもまあ今本当に日本でもなんか季節がねぐちゃぐちゃになってきて、なんか四季じゃなくなってきてるみたいな感じなんで、でもこういった昔から本当に素晴らしい四季に恵まれた日本っていうのをぜひこうやって残しておいていただきたいですし、
もう本当絵で四季見れないようになってきたりしたら困りますよね。
ショックですよね本当にね。
それからまあまあ、その雪というのはやっぱり好まれて、まあ、日本画の雪の表現というのは2種類ありまして、紙の白さを塗らずに残しておいて雪を表現するやり方と、それから5分ですね、白い顔料を使って雪をあるんですけども、その表現はどっちでどないしてるのかというふうに見てください。山本春挙の作品なんかは塗らないで残して表現してるのもありますし、
はい、
山下牧なんかは塗ってますし、いうことで、はい、それを違いを見ていただいたら面白いと思います。
うん、
で特にこの、山下牧の雪というのは六曲一層の屏風ですね、
は
あ、ですから一層ですから左右対になってます、でそれぞれが6つの線面になってますね、線と言いますけど扇の面、線と言いますけど、
うん、
まあ、6枚があってそれが左右にあって一層という、はあ、いう、まあ、割と大きなものになります。で山下牧自身は1890年有馬で生まれて 京都で学んでます。そして一時西宮に住んでまたよそ住まれたりするんですけど、最終的に1926年から1973年に亡くなるまでも西宮で過ごされてます。
そうなんですか。
で、戦前から中央画壇への出品やめてたために、
うん、
あんまり知られてません。しかし非常にいい作品残ってますし、フランス留学でされてますので、そこで西洋画を手法を取り入れた日本画を書かれてます。で、うちに大谷もあるんですけど、だから山下牧は洋画のもありますし、うん、日本画もある。
あ、でそうなんですか。
水墨画もあるし、仏画、仏さん書いたんですね、いうような今いろんなことをされてるんですけど、中央ではそういうのをしなかったので、
うん、
いいものを持ってんだけどもなかなか知られてないと。
もったいないですね。
そうですね。
それはどうしてそういうふうに何かこう、
まあ、ね、いろんな
展覧会に出品なさったりとかなさらなかったのかなとか思うんですけど、
でしょうけどね。
で
この雪はですね、それまでは、まあ、暴れを描いてたんですけども、まあ、もう一遍日本側に戻ろうという決心して、はい、インテに出すんですけども、
うん、
で、まあ、折り重なってる あの竹にがだん雪とか竹がだんだん密を減らして完結していくというような構成で書かれてるんですけど、うん、なかなかその審査員その意図が理解されなかったみたいで、右席のみが入選となって半分だけ入選という、
片方だけですか。そうそうそう、それはちょっとなんか
そうです、だから
腑に落ちない
です。そうですよ、だからあの左から右へとこう大きいハケ持って大胆な筆致で描かれてるんですので、まああの今回大谷で展示します両方一層にして独曲一層ですから、ね、一層にして見ていただいたら、はいはい、まあ初めて意味を持つというふうに思いますね。
はあ、そんなこともあってもそんな展覧会なんか出すかとか
見るやつが見てなんだあかんねと思ったんかもしれませんね。
じゃあ今度はぜひぜひ来年の1月2日からのその日本画のね、
そうですね、金屏風に屏風のところにその白い雪と青い竹が本当力強さを感じますね。素晴らしい作品です。
もう四季折々の日本の美しさを堪能できるわけですね。
それとまああとクイズにしてもいいんですけども、はい、見たあとあの山本俊教 の設計有力図、
はい、
あの深い深山雪の積もった山の奥を、うん、鹿が走ってるんですけど、鹿何匹おるでしょうか、数えてみてください
たくさんいるんですか。
いや、あの数頭なんですけどね、小さく書かれてるので。
あ、そうなんですか、はい、じゃあこれはぜひあの来年
正月行き
で、ね、お正月に伺って 1,2,3 って数えたら1匹に1頭2頭かというところですが、はい、さあこれはクイズではありません今日のクイズはこちらですクイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、大谷コレクションの中で、美人画が有名ですけれども、その中で伊藤新水ともう一人有名な作家はどなたでしょうか。
はい、当時珍しいシングルマザーで頑張られたっていう話も伺って、ね、なんかよりなんかすごいねインパクトが伝わってくるような方でございますが、そうですね、はい、その方は一体どなたでしょうというのが今日の問題です。さて美術館なんですけれども、じゃあこの放送を聞いて行ってみようと思われた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、美術館に行く時のワンポイントアドバイスみたいなのってありますか
そうですね、あの美術館というところはあの夏は寒くて冬は暑い、
反対ですね夏は寒いんですか、これからはじゃあ寒いんですね、
は
い、
そうです、はい、これはあの人じゃなくてあの作品保護ということで、
なるほど、
国際的にあの年間通じて同じ温度、温度湿度に維持すると、はい、これを年間通じて作品のあるとこは守ってますので、
はい、
それをしないと作品の可視化できません、うん、ということでしてます。だから、はい、夏はちょっと寒い、だから上着を持ってきてくださいで冬は暑いから
大間
の
脱げるような
大間の下は薄めるということであのこれはほんま人間のためじゃなくて、はい、作品のために。
そうですよね、素晴らしい美術品のためには人間はちょっとくらい我慢せなあかんということで、でもこういったことも踏まえてぜひ素敵な美術館のね、楽しみをいっぱい見つけていただきたいなと思いますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。6月の徹底解剖は西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんに来ていただいて、いろいろ話を伺いました。森田先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば併せてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。